はい、乾杯。
はい、乾杯。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様でございます。本日は2026年4月21日、東京都台東区からお送りしております。
松ヶ谷三丁目。
あ、松ヶ谷三丁目。あの、住所を開示していくスタイル。ラジオ食堂の坂谷でございます。
渡辺健太郎です。
はい、本名。
はい、山田翔平です。
音量という
。ウグイスラインボーイズです。
はい、あの、ウグイスラインボーイズでお送りしておりますが、今日は先月沖縄に行った話を聞いてほしいです。
はい。
はい。
女か。
聞いて。
わかったよ。
3月に今の会社の勤続10年表彰をいただきまして、リフレッシュ休暇をいただきました。で、それが3日間っていうめちゃめちゃしぶちいなリフレッシュ休暇だったので、うん、土日をくっつけても5日間しかないんで、うん、3泊4日で沖縄に行ってきたっていうね。
3月の沖縄。
オフシーズン。
オフシーズン。ね。うん、
にしても結構飛行機高かったからね。
ああ、行ってたね。
あの、往復、結局7万ぐらいかかったね、あれ。僕のイメージでは、LCC とかで沖縄って片道2万ぐらいなもんやろうと思ってたんやけど。
そうですね。
これもそのイメージだな。
結局、成田まで行って、ピーチ航空で片道3万ちょっとでしたね。
あ、結構しますね。6万、
うん。最終7万ぐらいじゃないですかね。そうそう。
それはなんで、うん、もうすでに何ホルムス海峡閉鎖が出
てた影響が。いや、まあ、そういうのもあると思うんやけどね、うん。で、沖縄の人と話聞いてたら、半年前ぐらいに予定決めて、うん、なんか東京行くときはね、予約してたら、まあ、1、2万で行けますって。沖縄から東京までね、うん。
はいはいはい。
って言ってたんで、まあそういう話なんですかと。まあということで、今回この3人で始めたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ゾス。ゾス。めちゃくちゃ歩く、うん、
めちゃくちゃ歩く、
はい、20分ぐらい歩かされる。
バスが出てるぐらいだからね。
そうそうそうなんですよね、うん、
まあ、あとは国際線ですからね。国内線のやつらに対するもう罰則みたいなもん。
最後に沖縄行った時、僕も成田でさ、
うん、
ターミナル間違えてさ、
うん、
1キロ2キロぐらい荷物しょってダッシュしたの。本当にこれマジ間に合うかもみたいな。
陸上競技。
普段山歩いて助かったよ。
ああ、本当、うん、ということでね。まあ、成田ついてお昼ご飯なんか食べようかなと思ってですね。何も見ずに寿司屋に入ったらですね。
あちゃちゃ。
握りセットおまかせ12貫が6000円。
高
っ。で、一番安いやつが2800円っていう。空港の中ってこんなもんなのかな。
いや、坂さん、俺は成田昔月1使ってた時代ありますけど、はい、北海道出張で、
うん、
もうリンガーハット一択よ。
そこしか救われない。
はい。シンプルに俺がリンガーハット好きっていうのもありますけど。
まあリンガーハットはうまいけど、
需要と供給がうまい感じで噛み合っちゃってる。
なるほど。
いや、高いんすよ。なんかうどんもなんか1500円ぐらいするイメージあるし。
舐めてますね。
ね、
僕はこの寿司屋行ったことあるけど、まあ似たような値段。
ああ、行ったことありますか、うん、もう僕、おっさんなんで、寿司屋に迷わず入るっていうスキルを身につけてるんですけど、今回も迷わず入りましたけど、ちょっと心の中では、しまったって思ってしまいましたね。
出
花口から。3000円はだってやりすぎじゃないですか。
はい、ビール頼んで、寿司、まあうまかったですけどね。
うん、まあ成田ですか。
そうそう、うん、なんかちゃんとした寿司屋ね。
いや、そう、うん。江戸前でちゃんと仕事がしてて、うん、職人が常連と絶えもない話をしながらですね。
常連って
まあいるんだろうな。
いや、なんか常連っぽい人が話してて、なんかすごく不愉快でしたよ。
坂谷さんそういうの敏感だもんな。
そうですね。
単純に飛行機のターミナルで飯食ってるんで急いでるんですよ。
ああ、まあそうですね。
すごく単純に。
そういうことか。
まあそういうのもありながらね、まあ寿司は普通にうまかったっていう感じなんですけど、はい、沖縄着きました。沖縄でね、レンタバイクで、
ああはい、
はい、あのホンダの CBR125 というやつを買いまして、はいはいはい、
今のやつだ。
はい、はい、ここでホンダのメインバイクなんですけども、うん、125cc で十分っていうのが結構沖縄でして、
ああそうですか。
一応沖縄高速道路ありますけど、
うん、
まあ1日かければね、 端っこか端っこまで行きますんで、
うん、
だからまあ別にそんな大きいバイク乗る必要もないかなって思って、
うん、
はい、CBR125 借りていきました。で、初日の宿がこんな感じで、
何病室？
いや違うよ
簡易宿泊所
簡易宿泊所ですね、ゲストハウスで。沖縄はこういうゲストハウスがたくさんあって、これ2、3000円ぐらいの宿泊所、うん、
安い
なんですけれども、すごいびっくりしたのが、沖縄のゲストハウス禁酒やった。
え、酒飲んじゃダメってこと？
酒飲んじゃダメです。
犯罪行為ですか？
犯罪行為じゃないよ。
ああ、そうなんですか。
だいぶ僕が知ってる沖縄と違うなと思いまして。
沖縄って言ったらいつ何時でもお酒飲んでいいよが沖縄ですよね。
墓参りで宴会するっていう。
いや、そう、そうですね。
道端でも飲むし。
まあ、っていうイメージありますけど
ね。そうですね。10年前の沖縄のゲストハウスって言ったら、誰かが一日中酒飲んでるっていうような環境をやったんで。
そういうイメージある。
禁酒かーって時代は変わったなって思って、その、沖縄のゲストハウスでよくあるのが、アーマリー飲み放題、貯金箱に1日500円入れてね、み
たいな。そういうイメージありますね。
ふるまってるんだね。
いや、そういうのが僕の沖縄のゲストハウスのイメージだったんで。いや、だからもう、海外の人が多くなってきて、グローバライズっていうの、そんな感じになってんじゃないのかな
と。平均化してってるってことか。
うん、
沖縄
は。まあ、海外の、そういうホステルとかでは、客同士のいざこざとかあるだろうから、禁酒とかはありそうな感じするけどね。
確かに。
でね、そういう感じになってんのかなと思いながら、初日なんですけど、沖縄サウナ。
沖縄でサウナ。
はい。
なんだろうな。
外を言えばいいじゃん。
うん。蒸し暑いんだ。
結構寒かったよ、沖縄。
あ、そう。
まあ、3月ですからね。
3月、そう。3月当時、東京は軽めのハーフコート着るみたいな気候だったんで、だからちょっと僕は頑張って、薄着で、コートなしで、東京で飛行機乗って沖縄行ったんですけど、沖縄で、その格好のまま普通に外歩きましたからね。
あ、そんな変わらないって
こと？変わらない。
変わらないですね。
うん。それぐらい、沖縄は結構、この僕が行ってなかった10年の間でサウナできて、いや、まあサウナできてというよりかは、
うん、
沖縄がどんどんやっぱり東京内図されていってる感はすごいある。サウナもあるし、後から出てくるんですけども。
うん、
で、こちらは、結構東京っぽいサウナでした。サウナと水風呂しかないやつ。
ああ、サウナセンターみたいな感じだ。
まあ、サウナセンターはちゃんとお風呂あるけどね。
あれセンターありましたっけ？
あるあるある。あそこはあるけど、草加のサウナパラダイスとか、別に草加は東京ちゃうけどね。
うん、まあそうですね。埼玉ですけど。
サウナブームの後にできた関東の施設でそういうの多いですね。
うん、
本当にサウナと水風呂しかないパターンの。サウナの水風呂休憩所しかないみたいな。
ちょっとお風呂欲しいですよね。
お風呂欲しいですね。
うん、
まあ、ここは結構、はい、いい施設だったんですが、サウナ行った後、沖縄でね、せんべろを売りにする店がめちゃめちゃ増えてる。
へぇー、せんべろ。
サウナの施設の近くで、せんべろ頼んで、オリオンビアと刺し盛りでせんべろみたいなね。まあ、なんかそういう店で、商店街の中の酒場がせんべろを売りにしてるとこも。本土以上にせんべろブームというかね。
本土というかね、もう東京だとせんべろなんかもう都市伝説みたいな。せんべろなんかないから
ね。ないですけどね。
はい、
全然だよね。
全然ないね。
うん、あ、でも日本餃子のババアの店はまたせんべろやってるよ。
あ、せんべろやってます？
でもベロベロになってから完成みたいな話でしょ。
それなんか沖縄でもベロベロにならないけどね。
大衆酒場っていうのがね、
はい、
沖縄の、これは国際通りの近く、まあ、この大衆酒場で、金宮のマークがついてる時代、うん、時点で、
本当だ。
パッケージ買ったみたいな話じゃん、これ。
ねえ、
こん
な東京だなっていう、関
東っぽい飲み屋。
感じで。あ、ちなみに今回の沖縄旅行のコンセプトは、自然体で行こうという
やつ
で、
い
や、もう最近というか、もう沖縄行くのも4回目なんで、
うん、
やりたいことも食べたいことも何もないんで、だから、目についていたものに、はい、とりあえず飛びついていこうっていうのが今回のコンセプトです。
あ、じゃあ坂谷さんはもう沖縄で、うん、もう沖縄らしいことはもうすべてやってしまったっていう、
ね。まあそうですね。
小麦色の肌の元気そうな女の子と海辺を散歩したりとかも。
あ？
そういうのはまあやめとこう。
うん。やめとこう。
やめとこう。
喧嘩になる
よ。そうだね、うん。そうだね。今ちょっと出口から見えなかったから、ちょ
っと僕が悪かった。
大衆酒場で、はい、オリオンビール飲んで。で、これは豚軟骨の煮込み。
ああ、そこなんかちょっと沖縄らしいな。
そうね、そうね、うん。豚軟骨煮込みって、東京のもつ焼き屋でもあるんですけれども、うん、
あるか。
ちょっと沖縄っぽく、おそらく青森とかで煮込まれてるんだと思うんですけど、独特の風味とかがして美味しかったですし、うん、で、沖縄名物、スクガラス豆腐なんかもね、食べながら、いや、沖縄だなという感じだったんですけども、あ、それとグドクの唯一唐揚げね。
はいはいはい、はい。
沖縄で唯一うまい魚ね。うん、
まあ、アジだよね。
そう、アジ。
アジ。
ちょっとカラフルなアジ。
うん、
鮮やかなブルーのアジ。
うん。まあ、沖縄の、なんていうんだ、県民魚っていうのかな。
そんな感じだよね。
うん、県の魚みたいな感じで、沖縄の人が能動的に食べるのはこれぐらいで。
あ、そうなんだ。
偏見ですけどね。まあ、でもなんか、その、ケコペって書いたみたいな魚いっぱいあるやん
か。あるね。おじさんとかイラブチャーとか。
あるんやけど、ああいうのは高いし、うん、別に大して美味しくないから、
うん、
まあ、観光客が喜んで食べる系とは言えますね。うん、まあ僕の偏見ですけども、沖縄人が普通に食べるのはグドくんかなという感じで、もちろんうまい、うん、
ああ、わかった。
はい、グドくんの唐揚げも本当にうまい。だってアジフライだからね。
おやい。
ウッチン茶割りですね。
まあ、ウッチン茶割り？
ウコン茶。
ウコン茶。
はい。ウッチン茶っていう沖縄のお茶割りですね。
うん、
はい。で、これも飲んで、これは、手びちの唐揚げ。
手びち。
なんぞ食べながら。あ、なんか、沖縄と東京の半分半分ぐらいな感じで、ちょうど良かったなーって。まあ味もね、美味しかったんで、大衆酒場エイクダっていうところですけども、はい、おすすめですね。
ちなみに、例えば東京にも沖縄料理屋とかってあるじゃん。
うん。
あれってさ、東京と沖縄の間みたいな感じ
ですか？にはならないような気がするんですよね、あれはあれで。
東京にある沖縄料理屋は東京って感じ。
ですね。
ああ、なるほど。もっとじゃあ沖縄っぽさが、やっぱ、そのパッケージでもあるんだ、
う
ん
ね。東京の沖縄料理屋って、沖縄で観光客が食べるような料理を出すのが東京の沖縄料理屋じゃないですか。うん、
はい。
こういう場所っていうのは、沖縄の現地民が行くような店になるんで。
なるほどね。
ちょっとね、その辺趣は違うかなと、うん。
じゃあ海ぶどうとかは出てこないみたいな。
あ、そうですね。
なるほど。海
ぶどうとかは出てこない。感じですね。で、国際通りのタコス屋。
もうアメリカ通り越してメキシコになっちゃう
よ。メキシコのもんだからタコス。
そうですね。
メキシコの香りがすごい。
あ、今回のテーマ、沖縄でタコスをできるだけ食べようだったんで。
はい、ちょっと今二つ変わってるじゃないですか。
それもちょっと裏テーマとして。
あ、裏テーマ。
行ってきたんですが、まあ、ここは別にしょうもない店でした。
あ、
まあ、国際通りの、
ちゃんと。
はい、真ん中にあるような店だったんでね。で、国際通りのクラフトビール屋なんぞも行きながら、
うん、
楽しんでるね、沖縄をね。
楽しんでますね。
これはグアバのクラフトビール。
もう、どうしよう、うまかったっすか？
料理には合わんな。
ま
あ、味が強いよね、多分。
はい。
酸っぱいしゃろうし。
はい。で、これがセゾンってやつですね。セゾンっていうのは、ベルギービールで、柑橘系の風味がするビールのことを。
柑橘のばっか飲んでますね。
はい、セゾンって言うんですけど、これですね。
へ、
甘みを限界まで削ぎ落とした超辛口はセゾン。セゾン酵母由来のスパイシーな香りと驚くほど軽やかな酸味をお楽しみください。これは結構うまかったですね、うん。という沖縄のクラフトビール屋残像
も。沖縄のクラフトビール屋も高えな。東京と一緒で。
クラフトビール屋舐めてるからね。
高えな、ビールが。
パイント1400円。まあ似たような感じか。東京だともうちょっと高いかもしれない。いね、パイント2000円ぐらいがアベレージのような気がする。
いや、ちょっと高すぎじゃないですか、それ
は。なあ。でもうなぎに比べたら安いなと思って
飲んでる。いや、うなぎはね。
うなぎと比べたら大体安くなりますよね。
そうだね。ちょ、若干安い気がするね、東京よりも。
ちょっとだけそうかな。うん、
100円、200円ぐらい安いぐらいかな。
ハーフパイント850円、うん。パイント1400円ぐらいで。
8番がめちゃくちゃ昔のパンクスに刺さりそうな文言。
90年
西海岸を刺さる。ロードスクール。パンクスとラッパー狙い撃ちみたいな。
ああ、いや、でも、ここはちょっとそういう趣のあるクラフトビール屋でしたね。
そういう感じだったんですね。
さっきね、グアバのクラフトビールって言ってましたけど、
はい。
その名前が、グアバグアバヘイって言ってますね。
あー、ラモンズ。
うん。
うん。でもこれは一つ言いたいけど、ラモンズはこういうビール飲まないと思うよ。
まあ、ラモンズはグアバ味のクラフトビールなんか飲まないですか。
飲まないと思いますよ、俺は。
ウィキ見てみるな、後でな。好きだったって書いてあるから
。いや、そうですね。はい。まあちょっと、沖縄初日なんで、
はい、
ガールズバーに行って、情報収集しないといけないと思って。
まあ、必要ですよね。やっぱ、
一種のやつですね。
やっぱ、はい、市政の人々の声をね。
そう、市政の人々の声を聞かないといけないんで、うん、沖縄の松山っていうね、歓楽街に行ってきて、あ、これ、横浜家系ラーメン増えてきたなって思って、沖縄はね、家系ラーメン増えたよ。
ついに沖縄でも天下を取りに来たか家系。
いや、あの、俺はもうめちゃくちゃにカスタマイズされててほしい。
ああ、いや。
もう高齢偶数がもうテーブルの上にあるみたいな。
いや、まあ普通に家系ラーメンらしいですけど、あのね、僕としては沖縄でも博多ラーメンが多いぐらいであってほしかった。
ああ。
ちょっと横浜から直で来られると、さっきも言いましたけど、やっぱり沖縄が結構東京内地されてる、関東内地されてるっていうのが、寂しいなというところがあったんで、あ、でも有識者に聞くと、
うん、
その方が若い頃は、沖縄は博多ラーメンが多かったらしいです。
あ、そうなんですか。
うん。
やっぱ地域、地政的なものが、ね、
まあ、ね、近いですからね。まあでも、あの、最近はその博多ラーメンも、家系ラーメンに駆逐されてね。
ああ、まあね、まあその博多もね、まあ今家系ラーメンめちゃくちゃ増えてるっていう情報がありますから。
なんか特定外来種みたいな存在だね、家系ラーメンって。なんか地元のさ、固有のカルチャーを全部根こそぎ破壊していく。
破壊していく。
なんか、ね、あんまり良くないんじゃないの、駆除が必要なんじゃないの。
いや、なんかもうあと20年後ぐらいには多分、醤油ラーメンが横浜家系ラーメンに入れ替わってるぐらいまで。
こっそりと。
こっそり。
だけんな。誰か止めないで止めろ、これを。
日本のラーメンといえばこれだねっていう形で。
海外の人はもうそれを認識してしまうぐらいまで
ね。そうですね。
沖縄でも家系ラーメン流行ってるショックでしたね。で、はい、あの、はい、あの、ガールズバー行ってきました。
めっちゃいい看板ですね、このなんか生成アイデアめっちゃいい看板してる
の、ね。あの、ピンク色の白抜きっていう。
わかりやすい。
わかりやすいガールズバーに行ってきまして。このガールズバーで、あの、いくつか情報収集しまして。
さすが。
沖縄県で朝ごはん食べるときはファミリーマートの朝そばっていう沖縄そばを食べるか、
ほう、
あの
面白、
松山にある24時間喫茶店に行くのがいいっていう情報
です。お、いい情報だね、こういうのさ、ググっても絶対出てこないんだよ。
マジで
姿勢、姿勢の人々の声からしか書いてこないからね。
確かに。
そう、うん、沖縄の女性は沖縄の男性とは付き合いたくないっていう情報がありました。
面白い、これもググでは出てこない。
あ、それとあの、ハブ酒も飲ませてもらいまして。ハブ酒ね、初めて飲んだんですけども。
今目の前に
目の前にハブ酒があるんですけども、うん。ハブの味全然しないですね。
あ、そう。
ハブの味知らんけどね。
はい、俺の知ってるハブ酒はさ、生臭さがやっぱりあって。
うん、あ、そうですか、うん。どっちかといえば、イエガーマイスター的な。味に感じましたけどね。
薬膳酒的な？
そうそう、うん。このハブ酒は、これ、沖縄のスーパーで買ってきた。
でも香りはやっぱりちょっと違うな。
うん。うん、
ハブの味全然しなくないですか？
ハブの味はしない。なんか特有の生臭さもあんまり感じない。うん、あとめちゃくちゃ強いね、これ、アルコール度数。
はい。安いのかな？
40
ぐらいじゃない？
40 ぐらいか。
うん。じゃないかな。25!
全然だ。
全然だ。
これはなんかすごいなんか刺激的な味がする。
うん、そうですね。
うん。という沖縄の情報を得てきました。で、沖縄のガールズバーの店員が、私もう沖縄出たいんだよなって言ってて、
はい、
名古屋に行きたいって言ってたんで、まあ名古屋やめとけって
言ってましたけどね。あ、それ大事なね、
うん、大事
な、ね、大事なアドバイスだと思う、う
ん、沖縄のガールズバー店員としては、東京とか大阪は都会すぎるから名古屋がちょうどいいんじゃないかって。
あ、なるほどね。
あ、なるほど。
あの、言ってたんですけど、やめとけって言っときました。
だったら大阪とか、
まあ、福岡が全然いいですね、
うん、あの、まあいいんじゃないですかね。
あ、そうですね。まあ近いんでね。
うん、
もう福岡の方が良さそうですね。
だったら缶も買える
し
ね。
うん、そうそう。名古屋は何もかもが中途半端ですからね。
どうでした？その、
いやです、
そのガールズバーの女の子たちは可愛かったですか？
可愛かったです。
なんか沖縄らしい人たちがやっぱりいましたか？
それはすいません、あんま感じなかった
です。あ、そうですか。なんか沖縄の人ってなんかすごい特徴的。
縄文っぽいっていうことですかね。
縄文っぽさもあるし、話はっきりして、
ね。そうそうそう。日本には縄文系と弥生系があって、縄文系っていうのは、鹿児島とか沖縄とかで、まあそういうのはありますけどね。うん、はい、二日目朝ごはんです。
これはそのアドバイス通りの？
あ、これはね、あの別です。沖縄そばがね、やっぱり食べたくなりまして。
食べたいよね、沖縄行
ったら、
ね。
はい、あの朝ごはん沖縄そばやってるとこ行くとですね、骨汁やってるっていうことなんで、
うん、
あ、いや、ちょっと骨汁って言われたら、あの、軌道修正せざるを得ないなって、うん。あの、骨汁っていうのはですね、沖縄そばの出汁柄ですね。
なるほどね。沖縄そばの出汁ってあれ、豚？
そうですね。豚骨とカツオと言われてますけども、沖縄そばを出汁取るときに、豚骨とか豚を煮込むんですけども、それの出汁柄を、あの、汁にして、ご飯と一緒に食べるのが、骨汁定食ですね。
うん、
はい。骨汁とは言いつつも、コラーゲンというか、軟骨を煮込んだ、そういう部位が多いんで、だから食べるとこがたくさんあって、やっぱうまいですね。あの、この店は、おとなしいですけども、沖縄の、本当地元民しか行かないような店に行くと、もう、山盛りの骨が出てきます。
恐ろしい。
食い切れねえぐらいの。
びっくりしちゃうよね、知らないと。
うん、あの、美味しかった、
ね。沖縄らしい朝ごはんだね。
そうですね。二、うん、日目はですね、沖縄のリスナーさんに案内してもらって。
おー。はい、そういうのはあんだ。
沖縄県中部の沖縄蕎麦屋にも連れて行ってもらいました。
うん。
うわー、いいね。あれ？でも、俺の想像よりちょっと高いな。
いや、まぁ、こんなもんですよね。沖縄蕎麦700円、軟骨早期蕎麦800円。だから、これはね、ちゃんとした店なんだと思います。
あ、多分そうかもね。
うん、だから、立ち食い蕎麦みたいな店もいっぱいありますんで、うん、ここは、茹でたての沖縄蕎麦が食べれるような、あの、ちゃんとした店ですね。僕は、油脂豆腐蕎麦っていうのを頼んだんですけども、まぁ、これおぼろ豆腐みたいなもんですね。
うん、やばそう。
いや、あの、俺で、沖縄蕎麦ね、まともな店で食べた初めてのような気がする。なんかいつもすごい適当な立ち食い蕎麦屋みたいなとこで食べてたんで、うん、ちゃんとした沖縄蕎麦の店に行くと、やっぱり全然違うなって。特に麺が、あの、茹でたてだと、コシも違いますし、あと、シャラ臭いこと言うと、小麦の風味がするぐらい。
いいなぁ。
これうまそうだね。
うん。あの、スープも澄んで、カツオと豚骨の塩でね、決まった感じで。
上品だね、この沖縄そば。
で、あの、今回、沖縄に行って、一個発見したことがあるんですけど、Google マップは、沖縄そばのことを、ラーメン屋だと思っている
。ああ、まあまあ、そうだろうね。
やっぱあいつ外国人だからな。
あの、Google マップで、沖縄そばを調べたら、いつも、このラーメン屋はって言われて
まあ、そらそうでしょ。
いや、ちょっと、Google さんには、やっぱりまだね、日本のカルチャー理解が浅いんじゃないかって思いました。
なるほどね。じゃあ、向こうで沖縄そば調べるときは、ちょっとラーメン屋ぐらい拡大して調べた方が、拾いやすい。
かもしれないですね。で、あの、その方に、近所のスーパーとか案内してもらいながらですね、ほら見て、国産ブレンド米2980円。
うん。
沖縄だとね、沖縄県で作られてる米を売ってるんで、本土とは流通経路が違うんですよ。
ああ、なるほど。
今、本土だと3キュッパぐらいでしょ。
うん、3キュッパも しないんじゃない？
あの、最近だいぶ安くなってきましたけどね、うん、沖縄だと国産ブレンド米が2980円っていう形で、米が食べたかったら沖縄に行きましょうっていう感じですね。
あれ、沖縄って稲作が米作ってんの？
いや、作ってます。
あ、作ってんだ。結構。
沖縄県の中で作ってる米にこだわってるとこは多いみ
た
い
な。あ、そうなんだ。
へえ。やっぱなんか長くなっちゃうの。
何が？
インディカ米みたいに。
いや、なってへん
な。なんかない。なんなわけある。
この方にあの、キングタコスに案内して
もらいました。出ましたね。キングタコス。
キンタコ。
出ましたね。
はい。キングタコスって、まあ沖縄のチェーン店で有名なとこなんですけど、はい、まだ行ったことがなくて、僕、あの、沖縄でタコベルしか行ったことないんで、あの、沖縄のインディーズのタコベルがあって、
インディーズのタコベル、
それあまだデビューしてないタコベルな。
インディーズの24時間営業のタコベルがあって、まあそれはいいけどね。うん、はい。あの、そこしか行ったことなかったんで、まあ沖縄で一番有名な
タコベル。まあ有名ですよね。
なんですけど、美味しかった。
ああ、いいね。
すごいね、
うん、
やっぱり。
美味しかった。
いいね、いいね。
あのね、キングタコス行って、若干タコスの概念が変わって、
これハードシェル。
これハードの。
これはハードです。
しかもマサでしょ。
マサですか、これはマサですね。
フラワーじゃない。
ちゃんとしてる
よ。フラワーじゃないですね。
うん、ちゃんとやってる。
ちゃんと説明して。マサは何で？
まあ、トウモロコシの。
トウモロコシで、フラワーは。
フラワー小麦粉。
ですね。ちゃんと説明してね。めちゃめちゃ軽い。
そうなんだよね。
うん。空気食べてるよ、もう。
タコミートが下の方にあるん
ですか？そうですね。タコミートの上にレタスが大量とチーズと、トマトが乗ってるんですけども、うん、で、3つ入ってるんですけど、これ、タコスがね、3ピース入ってるんですけど、うん、3ピースぐらい、何も感じずに食べれてしまう。
一瞬でしょ、多分。
そう。結構大きいんですよ。15センチぐらいあるんで、なんですけど、空気食べてるみたい。で、うまい。
なんか、僕は沖縄でなんかおすすめの店も連れてってもらった時は、
1人前じゃなくて 1.5 人前って言えよ、つって。
はいはいはい。
そう言われて、
うん、
で、食ってるうちに確かに、みたいな。
ああ、もう軽いですよね。秘密の県民ショーとか見てたら、
はい、
沖縄の人はタコスを5ピースも6ピースも食べるって言ってたんですけど、はいはい、それ本当によくわかるというか、
うん、
うん。まあそういう食べ物なんだなって思いましたね。僕のタコス感が変わった、キングタコスでした。うん、はい。で、まあ、沖縄健康サウナ。これは昔からの健康ランドですね。で、EM 牛乳なんぞも飲みながらね。
うん、EM 牛乳
って何？EM 牛乳ってご存知ないですか？
知らない
です。EM っていうのはですね、沖縄の土着宗教です。
嘘だ。
なんでアルファベットなんだよ。
ちょっと怖いんだけど。土着の
土着信仰ですね。EM っていうのはですね、エフェクティブマイクロオーガニズムやったかな、有用微生物っていうんですけど、琉球大学の比嘉さんとかいう教授が発見した微生物を集めた、人間にとって有用な微生物を集めた塊を土壌に入れると、うん、土壌が改善されるみたいな、まあもともと農業のそういう技術やったんですけど、うん、なんかね、
おタコス来たぞ。
タコス来た、タコス来た。
ちょうど映像を見て食いたくなったから
ね。自由にタコス食べてください。
はい、はい、ます。
まあそういうのがあったんですけど、
はい、
時が経つにつれて、それが土着信仰にだんだん変わっていってですね。EM 団子っていう、
はい、
菌がいっぱい入った銅団子をいっぱい作って、それを海とかに大量に投げ入れるっていう、奇妙の祭りとか、はい、被災に変わっていったんですよ。まあその EM っていうもの自体は、ある程度その土壌の改善に役に立つという風に科学的に言われてるらしいんですけど、さすがに金で作った銅団子を海に入れても水質改善はしない、むしろ水質悪化につながるんじゃないかという話もある。という、まあ EM 牛乳って書いてあるんで、EM で作った農業で作った海馬で育った牛の牛乳とか、まあなんかそんな感じなんかもしれないですけど。これがね、
効果してってるよね。
どこの健康ランドに行っても、この EM 牛乳が売ってるんですね、沖縄では。
あ、そうなんですか。
不思議なことに、ね、でした。はい。で、二日目、沖縄市に行きました。これね、民泊だったんですけども。
民泊なんですか？
古い人が入らなくなったマンションを中国人がリノベーションして、民泊にしてる感じですね。昔のエアビーみたいな感じになってますね。アゴダで予約したら、うん、メールでパスワードが送られてきて、
ああ、なるほど。で、
このパスワードで入ってくださいみたいな。いや、これ結構良かったですね。
うん、まあ、綺麗です
し
ね。
綺麗ですし、宿泊費も6000円ぐらいやし、別に他人ではないですけど、おそらくデリバリーヘルス呼び放題ですし。
一応、なんつうか、一月いることになんでダブルなんですか、一人で泊まったの
に。いや、これしか空いてなかったです。別に、キットはないです。いや、沖縄市で泊まった部屋良かったですね。沖縄市、那覇市か沖縄市に移動したんですけど、はい、沖縄市の、これ、チャーリータコスっていうめちゃめちゃ有名な店で、
はい、
沖縄のタコスの元祖みたいな店らしいです。
うん、ああ、そうなんですか。
うん。これは、トウモロコシの、
マサ
のソフト、になってると思うんですけど、これこれすごく美味しかったです。なんかね、生地が若干もちもちしてて、
そこそこ重そうなタコス
です、ね。うん、独特な食感で美味しかったんですけど、 僕はキングタコスの方が好きでした。
ああ軽くない感じのタコスじゃない
ですか。そうですね。
食品って感じのタコスですね。はい、
ですです。
しかし日本の東京で食うタコスは高いね。
高い。
うん。うん、1枚800円ぐらいよ、これだって。
うん。まあまあ、うん。沖縄だと、1枚2、300円ぐらい、
ね。そんな感じだよね。
沖縄市ね、ちょっと状況が変わってて、沖縄市って、米軍基地が近いんで、コザっていう場所が有名なんですけど、アメリカ文化の影響が強いんですよ。僕が初めて沖縄行った時は、2007年とか、それぐらいだったんですけど、その当時はめちゃめちゃ米軍の兵士が歩いてて、独特な場所だったんですけど、まあ徐々にその沖縄市は、なんか錆びれていった印象があって、で、久しぶりに行ったら、センベロの街に変わってました。なんか、こんな感じで、まあ栄えてはいるんですけど、面白い発展の仕方してるなって思って。
なんか最近アメリカの軍人さんたちって、あんまり日本で飲んじゃダメみたいな出てるんですかね。なんか、横須賀も全然見ないです
よ。あ、そう、あ、そうなんだ。
横須賀見ない。ダブイタンの方とか全然いないって言ってますよ、軍人さん。
俺が、キッズの頃、横須賀で過ごしてた時は、
めちゃくちゃいたでしょ。
いたね。いなくなっちゃったのか、横須賀。
もちろんいないってことじゃないんでしょうけど、昔よりは全然飲み歩いてないって聞きますけどね。
はい。徐々に錆びれていってる感じはしますね。でも、なんか久しぶりに行ったら妙に別の進化をしてたんで、面白かったですけどね。焼き鳥屋に入って、ヤンバルドリというのがあるらしくて、焼き鳥屋で。
ヤンバルドリ大丈夫？
美味しかったですけどね、ヤンバルドリの焼き鳥は。鳥って日本中にブランド鳥がありすぎて区別がつかないんですけど。あ、これ、あれです。沖縄流チャーシューエッグらしいです。
ああ、まあ美味しそう。
好きだよね、豚ね、本当
に。ね、豚のラフテーの上に半熟卵を乗せた、あ、沖縄流チャーシューエッグらしいです。まあ美味しかったですけどね。うん、ヤンバウドリーもね、美味しかったですけど、区別つかなかったですけどね。で、あともう一件、アグー豚ちゃんと食べないといけないなと思いまして、アグー豚のしゃぶしゃぶ屋行きました。
そんなんだ。はい、
あ、美味しかった。
あ、美味しそう。
あのね、俺、アグー豚よく分かってなかった。アグー豚って美味しいですね。めちゃめちゃ当たり前のこと言いますけど。アグー豚と通常の豚肉の食べ比べセットみたいな、しゃぶしゃぶ屋で食べた感じなんですけど、アグー豚の方が味が濃い感じがする。食べないものだから美味しく感じるだけかもしれないですけど。
区別はつく感じなんだね。
うん、アグー豚って、沖縄ではめちゃめちゃ普通に売ってるんですよ。スーパーでも 100g も150円くらいで売ってるんで。そうですね。なんか普通の豚なんだろうなって思ってたんですけど、うまいですね。うん。はい。で、満腹になって。これが沖縄市で、俺、沖縄市4回行ってるんですけど、毎回行きたくて行けない場所、ジェントルマンズクラブアマゾです。
ポールダンスとかいう。
そういう感じか。
そうですけど、そんな風に。
いや、そうですね。ポールダンスですね。ショーパブっていう形になるんだと思うんですけど、ここにずっと行きたいんですけど、一回も入れたことがない。
ちょっと、敷居高いですね。
いや、今回は、
やってない、やってない。で、これが、隣の、クラブクイーンっていうとこで、でっかいジミヘンドリックス。
ジミヘンドリックス。
こんな光景あるんだ
から、ね、はい、まあ、こういう、昔懐かしいアメリカのね、ね、光景がまだ残ってる沖縄市なんですけどね。結局、ここも入れなかったですけどね。
まあ、残念だね。
クラブクイーンには、ということで沖縄市でした。まあ楽しかったですけどね。こっからは沖縄ぐるっと回ってまた那覇市に帰ってくるんですけども、まあ朝ごはんにですね、ポーク卵のおにぎりを食べながら、
ポーク卵
ステーキは食べたい。
ああ、まあやっぱり
恩納村のステーキハウスに行きました。
うん、いい店構えしてるよこれ。
あ、恩納村でめちゃめちゃ有名なビーチリゾートね。
あ、
うん、正直舐めてた。ここ恩納村のステーキハウスなんで観光客向けでしょって思ってたんですけど、
いいね。
アグー豚のローストポークとサードインステーキのコンボで6500円ぐらいだったかな。
これはでも美味しいやつ、ね、
美味しかった。
うん、
何グラムぐらいそれぞれ。
多分200ぐらいだと思う。
200ですか。
この店鉄板で焼く店なんですよ。
はい、
美味しんぼで死ぬほどディスライターでおなじみの鉄板のステーキなんですけどね。焼き加減もレアでちゃんと中まで火が通ってて、でアグ グー豚のローストポークもすごく美味しかったですし。
めちゃくちゃ体感なんですけど、皿で出してくるステーキ屋の方が美味しいです。
いや、いや、僕はそう思いますね。
鉄板こう出してくるところあるじゃないですか、
う
ん、一緒に。
そうです
ね。あれより、皿で出してくるところの方が、
うまいと思います。
美味しいところが多い気がする。
いきなりステーキは鉄板ジュジュで出してくるんですけど、はい、ロイヤルホストは皿で出してくるんですか。ロイヤルホストの方がうまいですね。
あ、そうなの？
いいステーキ屋って皿で出してくるイメ
ージ。うん、
です
ね。
そうか。
お前らが手を入れる品物はないっていう。
まあ、そうそうそうそう、うん。鉄板でお好みで焼いてくださいねって言わない。うんうん、
なるほどね。
素人が焼くな。
当たりでよかったね。観光地でも信じられるところはあるっていう。
うん、そうでしたね。あの、肉もいい肉を使って、鉄板で焼いてる人の好き度も高く美味しかったですね。で、またサウナに行って。
でいや、牛乳。またカルタ牛乳。また美味しいんですか？
何回も。EM はどうかと思うんやけど、
はい、
EM 牛乳はうまい。で、最後の夜、那覇市なんで、カプセルホテルの上位みたいな。
贅沢版みたいなや
つ。贅沢版みたいな感じですね。まあ、最後の日なんで、栄町市場に行ってきました。
うん、
栄町市場っていうのは、那覇市民が飲みに行く場所です。
は
ぁ。もしかしたら違うよってツッコミが入るかもしれませんが、国際通りから3駅くらいやったかな、行ったところです。
うん、
あ、沖縄の、まあ一番でかい飲み屋街って感じですかね。
おー、なんかすごいね、この通りで
は、はい。立ち飲み屋ですね。
コマネチ？ない。
コマネチは、大阪でも有名なメニューで、
はい、
コンビーフとマヨネーズとネギをチンしたやつがコマネチです。
ほう。それと同じ値段のザーサイってどんな量食うの？
ザーサイ高いな、500円。
あのザーサイでしょって。
で、コマネチ頼みました
から。美味しそう。
美味しそうですけど。ここのね、名物がね、麻婆ホルモンなんですよ。
あー、美味しそう。
麻婆豆腐の豆腐を島町にしたっていう。
あー、美味しそう。
南方だけど美味しいメニューなんですよね。
めちゃくちゃ美味しそう。
うまい。
うん。
賞味期限8分って言われました。
え？
まあ、
冷えたら地獄みたいな。
まあ多分ね、
油の。ガチガチになっちゃう。
あ、そっかそっか、そうだ
ろうな。すごく美味しかったですね。で、あのね、栄町市場は、あ、この日月曜やったんですけど、月曜なんであんまり開いてる店はなかったんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん。なんか、月曜だったら空いてるやろって思うんですけど、沖縄の人って、日曜日まで飲むんで、
うん、
だから月曜休むとこ多いみたいですね。で、空いてた店で、これ結構有名な店なんですけど、あだこ屋っていう店で、ここはアグー豚で焼き豚、もつ焼きを出す店です。前ね、沖縄行った時も行ったんですけども、ここ。まぁ、ちょっと久しぶりに行きたいなと思って行ってきたんですけど、俺、ここのもつ焼き食べたのが2015年なんですよ。
もうちょうど11年ぐらい。
11年前。で、この当時は、俺、東京来る前だったんで、あんまり、もつ焼き焼き豚のリテラシーが低かったんですよ。で、当時普通に美味しいなって思ってたんですけど、東京に来て、うまい店もまずい店もいろいろ行きました。
はい。
で、改めて、この沖縄のあだこ屋って店行ったんですけど、あだこ屋、めちゃくちゃうまい。
あ、めちゃくちゃうまい。
うん。沖縄の豚を使っているっていうところもそうなんだけど、うん、焼きの技術が他の店とは頭一つ抜けてる感じで、特に感動したのが、豚バラなんですけど、
はい、
豚バラの串焼きって、
うん、
どちらかといえば、カリッとした食感になりません、
ね、
結構ね、あの、焼いてる。
油があるから。
そうそう、油、ね、油を落として出す感じ
が。出すというイメージありますね。
ここの豚バラ焼きは、ふわっとしてます。
へー。
ふわっとしてるけど、全然重たくなくて。
そんな食ったことない
もん。結構感動しましたね、改めて言って。
沖縄の人は豚の扱いがうまいんだな、
ですね。うん、だとは思いますよね、ほんと。10年ぶりの沖縄のあだこ屋行って感動しました。人気店なんでみんな知ってる店ですね。で、栄町の美濃和さんっていう方がやってるバーに行ったんですけど、美濃田和夫さんっていう人で、美濃田和夫さん。美濃田和夫さんっていう人がやってるバーで、沖縄のアナウンサーの方で、RBC っていう沖縄の放送局で、60年代から80年代 代のヒットナンバーをかけるラジオ番組をやってるらしい人らしくて、
ね。あ、なんか聞いたことあるな、
ベストヒット USA みたいな感じ。
いや、ほんとそんな感じで、ここにあの4月19日のセトリが載ってるんですけど、はい、あの1曲目がザ・ゾンビーズ、2曲目がザ・ドゥーディーズ、3曲目がシーナイースト、4曲目がドゥービーブラザーズ、なんかすげえな。
すごい
な。うん、まあそういうオールディーズ DJ の方がやってる店にバーで行ってきたんですけど、いい青森を飲ませていただきました。
はぁ。
棺ってわかります？
いや、聞いたことないな。
これは僕も今回沖縄行って初めて知ったんですけども。
漢字は何？
仕立ての仕込み。仕込むに、あ、そうですね。あ
の、仕込む。継ぎ目の継ぐ。
そう、あの、継ぐって。
多分なんか継ぎ足して、なんか、その、うなぎのタレみたいな
感じ。あ、そうそうそうそう、そう。
なるほど、秘伝の。
そう、そういうのを各バーでやってるんですよ。
へぇ。
だから、これは、その、美濃和さんのバーでやってる棺の、うなぎのタレ状態なんで、うん、何年ものの青森か分かんない
青森なんですけど。混ざってんだろ
う
ね。
そうそうそうそう。だから飲んだ分だけ若い青森を足していくっていうのをしすぎっていうらしいですけど、それでまあ熟成度合いを常に一定にするっていうことらしいんですけど、まあこれ、あ、美味しいなって思ったんですけど、もう一杯飲ませてもらった青森が、信じられないぐらい美味しくて、これはね、美濃和さんの周年の時に20年前ぐらいにお祝いでもらった長道っていう青森らしいんですけど、それが亀に入っててですね、20年ぐらいそのバーの隅っこで置かれてたらしいんですよ。で、それをまあせっかく東京から来たんだからと言って飲ませてくれたんですけど、これ一回ベラボーにうまくって、
いいな、まあ、長期熟成も長期熟成、
ね、いや、もう初めて俺沖縄の空数ってこんなもんなの、空数って古酒って古い酒とかして、
ね、空数の、
それ興味あるね。あのなんかさ、青森とかで、青森のうまさって難しいんですよ。
難しいです
ね、俺の中では、俺の中では、まあ、泡盛らしい癖のある香りと、カラッとした酒っぽいアルコール感とか、あると俺美味しいと思っちゃうんだけど、これって別に美味しいんじゃなくて、ただ泡盛っぽいみたいな。
なんか、あ、そうなんですよね。泡盛って、焼酎みたいなもんなんですけども、癖があるんですよね、かなり。でも、このバーの片隅で20年間寝かされてた亀の空数は、全く癖がない。
へぇー。癖がない。
で、ただただ、いい香りと甘い味がする、なんだろう、蜂蜜のような甘み。
へぇー。飲んで、あ、これ青森だなっていう感じはある？
正直わからんもん。
わからん。
へぇー、あ、そんななるんだ。
もう青森って、もう原型とどめてない。
そうなんだ。うん。いや、興味深いな。
そうですよね。
いやー、そんなの、こんな飲めないよね。
そう思うと思ってもね。
いいなぁ。ちょっと考え変わるね。
いや、正直僕はこれは泡盛り感が変わりました。
うわー、いいな
ぁ。はい。いいですね。なかなか飲めるもんじゃないですからね、うん。
これを知ってるやつと知らないやつの2種類いるんだな。
悔しい。
はい。はい。次の日、初日に聞いた謎の24時間喫茶店の、オールインっていう。
すごいね。24時間やってるわ。
やってる。
まあ、名前がやばい。
オールインですからね。
オールインだからね。やってるわ、そら。
はい。で、タコスいただきましたけど。
あ、
これは何でしょうね。
これ焼いてる生地。
焼いてる。てね、これはソフトとハード。
フラワーだね。
フラワーですね。
間ぐらいで。
しかもなんか膨らんでるから若干発酵させてる風。
いやでもなんかこれはなんかこれでめちゃくちゃいいっすね。喫茶店タコスでしょ。
あ、はいはいはいはい、はい。なるほどね。
そういう。喫茶店タコスというジャンルもあるんだ。
なるほど。
これはね、なんか確かにちょっと家庭料理っぽいタコスで。
喫茶店で食うコッペパンに入った、なんかちっちゃいなんか、あの、ホットドッグあるじゃない、あれみたいな感じですよ、多分。分類的には。
いや、そうですね。だから、タコミートも、スパイシーさが抑えめなんです
よ。はいはいはい。
ミートソースタコスと言うべき。
ああ、いいですね。
本当、はい、タコスにハマっちゃってたね。
地獄のみたいなのがあります
ね。はい、最終日なんでね。あ、そういやハンバーガー食ってなかったと思って。はい、あの、那覇市のハンバーガー屋行って、あのね、ここ、ハンバーガー大変美味しゅうございました。まあ、これ、あの、マッケンチーズです。
マッケンチーズですか、は
い。マッケンチーズをサイドで頼んでしまったんで。
なんか白くない？ 異様に。ん？いや、マッケンチーズってもっと黄色いイメージあるんで。
いや、まあ、まあ、白くても、まあ、チーズの種類の問題じゃないですかね。マッケンチーズっていうのはマカロニアのチーズ。
マカロニアのチーズですかね。
マカロニグラタンの中身みたいな感じなんですけど。
美味しいですよね。
はい、ハンバーガーとポテトとマッケンチーズを食べて、動けなくなってしまいまして。
ハイカロリーですかね。
大変美味しかったんですけどね。はい。で、最後。
もう入っちゃってんじゃん。
瀬長島ホテルっていうところのサウナに行って、
EM 牛乳飲ん
で。完全に EM しちゃってんじゃん、もう。
やっぱ、体から良くなってんすね。
はい、そうですね。
いい気が出てる。
はい。で、
なんかこの度めっちゃ食えてんの、EM 牛乳のおかげなのではみたいな感じです
ね。はい。ちなみに、この、琉球温泉瀬長島ホテルっていうのは、沖縄で最も有名な温浴施設で、今回もサウナ移動で行きましたが、ここが一番良かったです。オーシャンビューの露天風呂、オーシャンビューのサウナ、すごくいいですね。相変わらず良かったです。で、これは、帰りの便までに、ちょっとだけ時間潰すために、行った酒場でですね、360円大瓶。
いや、普通。
なんか一番安い。爆死数みたいな感じで使うよね、
めっちゃ安いじゃん。
安いね。
これね、イダ店っていうチェーン店なんですよね。香川にもあるんですよ。
はい。
沖縄にもあるんですけど。
すげえ安いでも。
ここで、まあ、軽く飲んでね、パリパリピーマン。
あ、美味しそう。
パリパリピーマンとか食べてるあたりね、はい、昼間のダメージがまだ残ってる
から。そうですね。そうですね。
これは厚揚げとかね。
はい。
はい、食べたからね。
沖縄から離れようとしてる。
悲しい。
で、まあ、最後の気力を振り絞って、最後の沖縄そばを食べて、
はい。ああ、沖縄そば
で、はい。帰ったっていう感じですね。今回ね、沖縄行って、体調崩した。
え？
それ多分食いすぎでしょ？
そうですね。
ほぼマッケンチーズのせいですよ、それ。
ガールズバーのね、店員も言ってたけど、沖縄なんて、海行くか飲むしかねえっしょって言ってたんですけど。
まあ、それはまあ、そう、
はい。確かにって思って、
うん、
まあ、4日間飲みに飲んだりっていう感じだったんですけども。
なんで坂田さん、ジャングリアの視察とかしに行かなかったの？
行くわけないですか。冷静になってくださいよ。不思議なんですよね、沖縄って。ただいつも後悔しながら帰ってくるんですけど、次の日にはまた行きたくなる魅力はね、やっぱりあるというか、
二郎系みたいな感じ
そうですね
でもなんか今回の旅は全部食い物ハマってたし、
うん、あ、そうですね。
外れが一個なんか、いつもなんかどっかは、やめてさ、やばかったりとかさ、なんか外れセンチやる、なんか、インバウンドの波にちょっと、
飲まれてね。
食らったりとか。
そう、ね、
外れてないなと思って。
うん、まあ今回は特に外れもなく。
よかったね。
いつもそんなはずでないっすよ。
そうかな、ね、
なんか毎回ちょっと文句は
高まる。なんか一時になんかやばいサウナに捕まったから。してなんかスムーズだな、ね、
なんか行きたい時に沖縄行けるぐらい偉くなりたいなと思いました。
オバージュ
いつでも好きな時に沖縄行けるようになりたいですみたいな。
でそして成田の寿司屋の常連みたいな
常連
み
たいな